さあ、それでは140ページ、おぼろ月夜のダイジェストです。1番、光源氏の性敵、右大臣の娘、姉は古貴殿の大妃、まあ、あるいは女房ですね。で2番、父や姉の策略で朱雀邸に受胎予定。3番、桜の縁で光源氏と会い、恋に落ちます。4番、光源氏との密会が父、右大臣にバレ、光源氏は妻へ退去します。で5番、一時期光源氏との関係が復活。で6番、晩年は朱雀院の愛に気づき、後を追って出家します。ということで、まあ、結局はこのおぼろ月を若い頃はね、なかなか自由奔放で源氏なんかと火遊びもするんですけれども、結局受胎して朱雀院、朱雀邸と共に夫婦生活を送っているうちに、穏やかで温かい見守るような朱雀院の愛に気づいて、源氏との関係は一時復活はするんですけれども、出家することにおいて源氏との愛を断ち切るという強い決意を最後に見せますね。はい。で140ページの下のところは、実はこれは、まあ、結局光源氏対朱雀邸のラウンド合戦ということなんですけど、まあ、光源氏のライバルとしてかつて出てきた遠野中将の話がありましたけれども、遠野中将とは、まあ、制裁の最初であった葵の上と介した義理の兄弟関係でしたね。それからこの朱雀邸というのは桐壺院という父というものを介した、まあ、母違いということにおける義理の兄弟ということになりますが、さてこの2人を見てみるとやっぱり源氏が全部勝ってますよね。まず第1ラウンドカーンってことで葵の上を巡りますということですけれども、桐壺邸により右大臣側の朱雀邸を避け光源氏と結婚させるということにおいて、まあ、まずは政略結婚ですけども葵の上を源氏は手に入れます。で、関第2ラウンドでおぼろ月夜、まあ結局はね、おぼろ月夜は朱雀院、朱雀邸との愛に気づくわけですけれども、まあ、受胎が決まっていたはずのこのおぼろ月夜、右大臣の六の君を源氏は密会しては、その関係を続けると、しかも受胎後の関係も続いてたわけですから、朱雀邸からすると、まあ、自分がいずれ結婚するであろう相手は最初に源氏のものになり、さらに受胎してきて自分の、まあ、嫁さんの一人になってた後も源氏と関係を続け、まあ、不倫されてたということですからね、辛い感じですよ。そして関第3ラウンド、まだ出てきていませんが、秋好む中宮、まあ、これは六条の宮住処の忘れがたみなわけですけれども、彼女その秋好む中宮を巡りまして、で行われた第3ラウンドでは朱雀院の申し出を断って光源氏の意見で冷泉邸に入内するということで、朱雀院としては秋好む中宮ちゃん僕にちょうだいって言うんですけども、光源氏としてはいやいや、朱雀院じゃなくて自分の本当のね息子であるところの冷泉邸の方に入内させちゃうっていう、もう自分勝手なことやっちゃうわけで、結局は義理の兄である朱雀邸は3回戦って3連敗全敗ということになるわけですけどね。まあ、でも朱雀院自体なかなか本当にいい人で、おぼろ月夜が最終的にこの朱雀院の愛に気づいて、で源氏との愛を断ち切るというところも含めて人格者だなという気はしますけどもね。はい、ではおぼろ月夜の巻おしまいということにしましょう。